ございます。10月9日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地七重の晩御飾、パーソナリティ下地七重とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube、ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube、ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想コメントもお寄せください。インスタグラムアカウント下地七重の晩御飾では、ゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、マイマイシーサー、デンタルケア、オロククリニック、馬かもん酒場、龍神、株式会社サイオン不動産、南西空調設備株式会社の提供でお送りします。ということで始まりました。
はい、おはようございます。
おはようございます。いや、昨日ね、議会ようやく終わりまして、
9月定例
会終わりました。はい、お疲れ様でした。はい、今日からはまた地域を回りますんで、今日も午後からは事務所で、東町の事務所で市民相談してますので、はい、ぜひ何か那覇市へのクレームがありましたら東町の事務所までお越しください。今日もね、素敵なゲストが来てますので、
はい、
そしてなんと、
はい、
比嘉浩一さん、
はい、子供が生まれました。
生まれました。
ありがとうございます。
おめでとうございます。初めてのパパ、結婚してるのすら知らない方が、
あ、そうですね、
はい、
ラジオでは言ってなかったですね。
言ってないですよね。はい、あんまり自分のね、
うん、
話しないですもんね。
そうですね。
どういうこと？
秘密主義で。
秘密主義のパーソナリティってな。いつの間に結婚してたんですか？
ああ、もう今年、
はい、
はい、
入籍してて、今年入籍してて、
はい、そうですね。
で
子供、
子供が、
はい、生まれて昨日ですね。
はい。
2404g のちょっと小さめですけど、はい、元気な男の子を生まれたので、
はい、どんなでした？
あ、一応立ち会えたんですけど。
立ち会ったんですか？
はい、もうすごいびっくりでした。
ちょっと
本当に感謝です、奥さんに。はい、
いや、そうですよね。うん、何時間ぐらい？
夜中3時ぐらいから陣痛来て、
はい、
6時頃に病院移ってっていう感じでした。はい、で11時半過ぎぐらいですね、46分とか。
でもそれぐらいに、5時間ちょっとぐらい、うん、割とあれですよね、
早めに、
いいね、うん、はい、
はい、
もう大変だとね、半日とかかかって、
うん、
でね、大丈夫でした。もう先に結構私が言っといたんですよ。もうあの時はもう女性は人格が変わるから全てを受け入れろっていうアドバイスをしてたんですけど、
はい、いろいろアドバイスいただいて、
割とスムーズに大丈夫でした。
うん、はい、大丈夫でした。
パパですよ。
はい。
大丈夫ですか？
大丈夫かな？
大丈夫か？
はい、また
いろいろ
引き続きアドバイスください。
そうですね。
はい、
パパ頑張ってください、
はい、よろしくお願いします。
はい、またね、コメントもいっぱい来てるんじゃないですか？どうですか？
そうですね、
高一ファンから
あんまり来てないです。
あんまり来てない
です。はい、でも、ジュンジュンさんから晩御飾ということで、はい、あとひろちゃんさんからおはようございますと、いただいてます。ありがとうございます。
おはようございます。ありがとうございます。
はい、
では今日も元気にいきましょう。
はい、
はい、
ムームーズのテーマソングからお届けします。
シャバシャバ、イミミミ、マニモ、気になることならプンプンプン、だからチビチビ、シャバシャバ、イミミミ、マニモ。 少ししたいの私だけど、テキパキ動けるの。老若男女手と手合わせて幸せ作りたい。子供たちの未来の扉を開いてあげたいの。大きな夢を語れる街をみんなで作りたい。
1,2,3,4,5,6,7A
2,2,3,4,5,6,7A 行くよ、チビチビシャバシャバ、イニミニマニモ、気になることならプンプンプン、だからチビチビシャバシャバ、
沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業、実業家など話題のゲストを紹介していきます。ということで本日は那覇市社会福祉協議会から前城さんと玉城さんにお越しいただきました、
はい、おはようございます。
おはようございます。ありがとうございます。あのね、もうあの前城さんとはなんかしょっちゅう、は
い、最近よくねお会いしますね。
そうなんですよね。あの今年那覇ワイジーで社会福祉協議会との連携事業をしてますので、はいはいはい、そこで何度も何度も
そうですね、はい、あの那覇商工会議所青年部の皆さんの、はい、もう熱い思いというか、はい、本当に活動がねとても私たちも感激しまして、まあ、こういう福祉地域に何か貢献、まあ、以前からそういう、ね、あの企業の社会貢献ということで本当にあの取り組んでいただいているのに本当に感謝しています。でその中で今回なんと社協の方にタオルを、はい、タオルを販売して、はい、それをあの売り上げを社協の方にということで、はい、ありがとうございます。
今年は、はい、頑張ってます。まだもうギリのギリまで、はい、あの11月29日に福祉祭りがあるんですけれども、はい、そこで寄付をしたいということで、うん、ギリのギリまで頑張ってタオルを販売してますんで、しかも最近ちょっと追加で、うん、あのまた制作かけて、あ
のタオルを見てですね、はい、うちの役員が、はい、あの社協のマークが入ってて、はい、もうこれがもうとても感動で、 あ、すごい社協の PR にもなってますし、まあ、そういう意味では本当にね、あの青年部の皆さんありがとうございます。またいろいろね、あの定例会の中でも、はい、まあ、あの一回あの、参加させていただきましたけど、七重さんが司会進行してね、呼びかけしていただいてたくさんね買ってましたね。
はい、もう頑張って、はい、売ってますよ。そこはね、そこは営業マンなのであれなんですけど、ね、そもそもこう、あ、今回本当に私はね、この前城さんとその今年はもう連携深めてしょっちゅうお会いして、しかもあの PTA の大先輩でもございまして、
ありがとうございます、
はい、そこでもあの絡んでるんですけど、今回全然私は知らないところで、うん、光一さんが、はい、あの新聞記事を見て、はい、那覇見守りフォーラム2025という、うん、こういったイベントで、はい、あのお声をかけて、はい、朝早くからお越しで、忙しいのに、ね、お越しいただいたということなんですけど、
もうありがとうございます。七重さんの、ね、ラジオ番組は前から知ってはいたんですけど、
本当ですか、
あのちょっとどういうものかなと思って、一応あの出たいなというのはありましたので、ありがとうございます。声かけていただいてありがとうございます。
でもなかなかこの社会福祉協議会っていう名前って、まあ、社協さん社協さんとかって聞いたことはあるとは思うんですけれども、何をやっている団体なのかって、今回本当に YEG で私が委員長として、であの呼びかけるまではみんな知らなかったんですよ。何かあったらボランティアお願いしますって言われて、その一瞬の中ボランティアでは行ったんですけど、普段どういった活動をされているところなのか教えていただけ
ますか。はい、そうですね、はい、あの那覇市社会福祉協議会は、社会福祉法人、あのどっちかというと行政の一機関という見られがちなんですが、うん、民間の福祉団体なんですね。でそれであのもう私たちもあの創立してもう73年になりますが、結構あの伝統、まあ、伝統というか県内でも、はい、あの一番古い社協ということで、まあ、あの市町村に一箇所はですね設置されておりまして、まあ、奈良市社会福祉協議会もあの、まあ、奈良市の方に一箇所設置されております、
はい、
で民間の一応団体ということで幅広くですね、まあ、行政サービスがあるんですが、うん、行政の方でなかなかできないあの部分をですね、私たち民間の福祉団体が、はい、それをカバーするような形で、まあ、子どもから高齢者、障害を持った方、幅広くを対象にした事業をさせていただいております。結構あの介護保険事業とかもやっておりまして、はい、まあ、これ高齢者向けなんですが、あと子どもの支援ということで、子どもの居場所、あの今子ども食堂が那覇市内でいろんなボランティア団体でやっておりますが、はい、そういったところに私たちがあの那覇市さんから、まあ、事業をあのコーディネーターを配置するためのあの予算をいただいてですね、
はい、
でコーディネーターを配置して、その子どもの居場所のネットワークを作ったり、あるいはまた企業からいただくいろんな物資をまた子どもの居場所食堂に材料を届けたりとか、こういったあの、子どもの貧困対策にも私たちあの、支援させていただいておりまして、あとはまたあの老人福祉センターとか、高齢者の居場所であるとか、あと、まあ、今日あの後でちょっとまた紹介させていただきますが、見守りフォーラムということで高齢者の見守り活動への支援であるとか、あるいは障害を持った方々の、支援であの、車椅子を乗せたままのリフト付きバスというのがあるんですが、そういったのを、活用しながら、障害を持った方の移動支援をお手伝いさせたりとかですね、まあ、そういった形でいろいろあの幅広くあのさせていただいております。職員は180名ぐらいおりましてですね、まあ、あの大体、まあ、介護保険事業をやっておりますので、はい、あの非常勤の職員が多いんですが、まあ、そういう形で那覇市内をあ の方をカバーするような形でですね、福祉活動をさせていただいております。はい、
ありがとうございます。かなり、ね、幅広いんですよ。やっぱりこの YEG の年齢層だとちっちゃい子供があのいる、そういった青年が多いので、青年経済人が多いので、なのでなんかいろいろと子供たちのためにやりたいっていう人が多かったんですけれども、話を聞きに行ったらこの子供のためだけってなると、そうするとこの使えるのが、まあ お金にしても食料にしてもなんかすごく限られてしまって、でも障害を持った方だったりとか高齢者の貧困っていうのもすごく深刻なんだよっていう話を聞いて、あ、そうなんだっていうことで、もう今回は本当に幅広く使えるような感じで、私はあのそのタオル、資金造成タオルの販売っていうのはあの今回やってるんですけど、まだまだあのこのさっきあの今こういったことをやってるよっていうのを聞いたんですけれども、 CM 挟んで、ね、中にちょっと深く入っていきたいと思いますので、はい、一旦 CM です。あ、はい、
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか。詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律人事労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念でスタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
FM 那覇
本日のバミカセうちなんちゅ那覇市社会福祉協議会から前城さんと玉城さんにお越しいただいております、
はい、よろしくお願いします。
はい、でね、社協さんがどんなことをされている団体なのかっていうことと、ね、民間だっていうことが結構本当に、ね、行政だと思ってる方が多いんですけど、
はい、
民間、
はい、民間なんですよ、はい、
で、赤い羽募金が今結構、ね、那覇市の職員でもみんな赤い羽つけて参加してますけれども、うんうん、これが大きな、
そうなんです、財源、財源になるんですよ、
財源で、
はい、活動資金になるんですよ、
活動資金で、
はい、これは来年、はい、のための今募金活動を行っておりまして、はい、で目標、那覇市は目標額4000万なんですね、
はい、
でもほとんど全然 50% 以下なんですね、達成率が毎年。
これ大問題じゃないですか大変ですね、
でもだんだんやっぱり前一昔はもう赤羽 だから皆さん、はい、国民の、助け合い運動ということ で、 ですが、はい、最近はいろんな募金活動がやっぱり災害支援であると、まああのね、どっかですね、いろんな募金の種類が出てきまして、はい、必ずしも赤い羽、まあ、赤い羽は幅広く使わせてもらいますけど、まあ、特化した形でですね募金 の、 取り組みというのはもう多種多様でですね今広がってますので、まあ、そういう意味ではちょっと赤い羽募金も少し落ち着け加工気味というかではあるんですがただやっぱり僕私たち の、 使い道とか、はい、そういったのを正確にやっぱり伝える必要があるのかなと思ってですねこういったのを今頑張りながら募金活動をさせていただいてます、
はい、
で土曜日曜日はですねパレットとかあるいはまたイオンさんとかですね、そういったところで街頭募金といいまして、子どもたちがの方にもまたボランティアでお願いして中学生高校生がまたパレットの方の広場の方でですね募金活動していると思いますのでもし見かけたら、ぜひ募金協力お願いしたいなと思います。
土日なんですね。
土日、まあ、平日はですねだいたい福祉団体が立つんですよ、
はい、
で土日は子どもたちにお願いしまして、
はい、
中学生高校生の皆さんに、街頭募金で協力を毎年いただいております。だ、はいたい街頭那覇市は街頭募金だけで200万ぐらい集まります。
おーすごいですね、はいはい、街頭以外は振り込み
そうです。企業へ の、 募金依頼ということで、
はい、
企業への、まあ文書でですねお願いをして、法人募金とか、はい、あと、職員従業員の皆さんへの募金であるとかあとはまた個別募金といいまして自治会の皆さんの方にですねまたお願いしたりとかですねそういったいろんな方面からですね募金をお願いを今、させていただいております、はい、
これ赤い羽昔は、うん、針みたいな感じだったじゃないですか、
はいはいはい、
今なんか安全になって、シールになってるんですよ。そうすぐ取れるんですよね。
そうなんです
よね、だからなんかこれあれなんですけれども、ちょっと高額な募金をした人には、なんか赤い鳥みたい な、 なんか被り物とかなんか羽がもう絶対取れないような感じでこれねちょうどハロウィンの時期だしちょっとこれ来年
そうですね、
この人はこんだけ募金したんだっていうのがあると
確かに
またね全然募金のあれが変わってきますよ ね、
そうですね。
5000円コース1万円コース10万円コースみたいなね、はい、おーみたいな
おっしゃるように針の羽も一応ありはします。
あ
ただ
そうなんですね、
子供たちね7年生はまた、ねはい、PTA でいろいろ学校の方にも募金あの時その時はシールなんですよ。やっぱり子供たち
に そうですよね、
だから、ね、針付き の、 羽もございます。はいはいはい、
なんかこれはあれですかイメージキャラクターみたいなのあるんですか。
はい、赤い羽は不要になった鶏の羽を加工してですね、はい、まあ、募金した方に感謝の気持ちで差し上げるんですけど、
あ、これ鶏なんですね。
そう、鶏なんですよ。鶏の 羽を赤く染めて、はい、やってるんですね。まあ、これ外国から来て外国の方では水鳥 の、 羽を、なんていうかな、この差し上げたというのがあってですね、それを日本では鶏の羽を、不要になった鶏の羽を、加工して、それを、まあ、お礼の印として、まあ、感謝の気持ちとしてそれを差し上げるというような、なんていう伝統的にこれがずっと続いています。昭和22年から始まってますね、この募金は。戦後、まあ、混乱とした、時代の中でですね、うん、お互い助け合っていこうと、まあ、国もまだまだ、ね、しっかりしてない時期に、
はい、
まあ、こういう形でですね、助け合いの運動をしていこうということで、全国民の運動ということで始まった募金なんですね。
昭和22年からね。ちょっとイメージが、うん、この赤いカラスみたいなのを想像してたから
そうですよ、ね、
あ、鶏だったんだっていうのもね。そう、
鶏なんですよ実は。
意外な、はい、意外な
鶏の羽で、はい、鶏さんも協力していただいて、うん、っていうことを子供たちにも宣伝して、
前城さんがこの鶏の、はい、赤い鶏の格好して、
はい、出た方がいい、毎年毎年ですね、
バレット持ちの前にいたら、
あ、そうですか、
もうめっちゃお金集ま
る、キャラクターもあるんですよ。あいちゃん希望くんっていうキャラクターが鶏の あのキャラクターがありまして、これあの一応着ぐるみあるんですよ、はい、あります、はいはい、
頭にこう回して、はい、着るんですか。
あの県の共同募金会というところが実施主体で、はい、まあ、一つの社会福祉協議会がこれを窓口になってやってるんですけど、はい、県の共同募金会というところがこの着ぐるみを持っていてですね、はい、であのあの10月1日の赤い羽の募金のスタート、あの出発式っていうのがあるんですよ、はい、そこではあのあの出てきますこの前出てきてました、
ね、はい、これがいたらね、結構なんかね、
まあ、あのおっしゃるように子どもたちが街頭募金出るときは、はい、この着ぐるみが出るとやっぱり喜ぶんですね。
そうですね、子供たちも、はいはい、いるのといないのと全然違いますね。
今度あの借りて、はい、あ、どっちは多分入らないと思います。あれちょっと、
あ、ちょっとちっちゃい、
はい、ちっちゃめで、ちっちゃめっていうか私のサイズではちょっと厳しいかなと思って作らないとダメじゃないかね、
特別サイズで、
はい、そうそう特別サイズじゃないとちょっと入らないかな
来年に向けてちょっと今のうちで特注しといて、ね、はい、もう来年はもうがっつり稼いでっておかしいね、募金をね、結局福祉にね、福祉に回さなきゃいけないので。でもまたね、前代さんと喋ると話が盛り上がっちゃってこちらあの本題の方になかなか入れないんですけれども、あのすいません、こういったそう なんでこれだけ頑張ってあの募金活動をしてるかって言ったら、やっぱりこの福祉のためにお金を使うためにこれだけ盛り上がってね、もう頑張ってるんですけれども、
奈良さんもありがとうございます、宣伝していただいて。
で今回ですね、那覇見守りフォーラム2025ということでイベントがあるんですよね。こちらを、玉城さんからご説明いただきたいと思います。
そうですね、はい、あの玉城の方は去年、はい、採用されて、はい、大変優秀です。
あ、本当ですか。
もうあちこちまた民生委員さんとか理事会の皆さんにも可愛がられて、はい、もう今一生懸命、あの名称はコミュニティーソーシャルワーカー、コミュニティーソーシャルワーカーという
ね、コミュニティーソーシャルワーカーを訳すと CSW って書いてあるんですね。
かっこいい名前ですね。
かっこいいですね。
すごいですよ。もう今頑張っても2年目ですけど、
はい、
頑張ってますので、じゃあアイリーさんから。
ありがとうございます。はい。私、はい、お知らせを。
はい。こちらですね。那覇市見守りフォーラム2025パート2を、明日10月10日金曜日の1時半から4時まで、うん、場所がですね、友風振興会議館1階多目的ホールの方で行います、はい、こちらがですね、那覇見守りフォーラムが、毎年、ですね、地域見守り隊というものを私たちコミュニティーソーシャルワーカーが、まあ、新規の立ち上げであったり、これまで立ち上がってきた見守り隊の、継続支援を行っていまして、その中で、見守り隊が、まあ、個人のお宅を月に1回訪問したり、うん、もしくはあの居場所を通しての見守り活動を行っているんですが、その取り組みを紹介するこの場としてフォーラムを毎年行っています。でこの見守り隊員さんや自治会などの高齢化も進んでまして、のそのため、地域の担い手不足が課題になっているので、そこで一人一人が楽しみながら自然とつながり合うが、あの生まれるための仕掛け作りとして、今回事例をスロットかける見守りと、あと事例一つが麻雀かける見守りということで、面白そうやワクワク、そんな気持ちから生まれた2つの事例を今回紹介いたします。
すごい、タイトルはワッタードゥシュグア作りだよね。ワッタードゥシュグア
作り大作戦ということで、
すごいですね。いや、なかなかこのね、うんうん、あの体操しましょうとか、そういうのが多いじゃないですか、
女性の皆さんはね、とてもこう、はい、もう歌ったり踊ったり、はい、もうとても上手で、仲間作りが上手ですね。
確かに男性、なかなか出てきづらいですもんね。ということ で、うん、今回なかなかね、このね、スロットとかね、麻雀とかで呼び出すって言ったらあれなんですけれども、いや、すごい案だなと思いました、これだとやっぱなんか男性来やすいですよね。
そうですね、この麻雀の取り組みのところなんですけど、こちらの方も、まあ、女性が結構多くはなっているんですが、男性の方も参加ありますし、このフォーラムの案内を自治会の方で回った時も、昔みんなで麻雀したことあるから、今地域からこの自治会の方に出てこなくても麻雀をやるって言ったら出てくるかもしれないねってことで、麻雀も始めてみようか自治会でっていう話も結構あったりしているので、結構こういうことも 居場所作りにつながるんだなっていうのを、フォーラムの周知しながら感じているところです。
すごい、いや本当にね、このあのね、孤立が大変で、それがもう健康を害したりとかもするから、外に出てきてもらって、みんなとちょっとつながってもらって、安全確認っていうのが大切になるけれどもね。ね、
そうなんですよ、やっぱり孤独死っていうのがね、
そうですよね、
やっぱりあの高齢化社会の中で、まあ、そういったのがやっぱり社会問題っていうか、やっぱりあの家族でも、だんだんねそういったのができなくなっているという、希薄化、まあ、地域でも希薄になっているということで、やっぱり孤独死っていうのがやっぱり社会問題になっているということもありましたので、そういったところを少しでも改善、なんとか見守っていこうということでですね、まああのまあ、救える命をなんとか私たちで頑張って、はい、地域の皆さんと一緒に取り組んでいこうということでですね、まあ、そういう意味ではこういった見守りフォーラムというのも、はい、まあ、周知をさせていただきながら、地域で助け合いの仕組みをなんとか皆さんで考えて作っていこうという、まあ、ちょっとした、まあ、きっかけ作りでですね、今回こういったフォーラムをまた企画させていただきました。まあ、あのちょっとした、ね、あの社会参加ちょっと出る機会を、まあ、少しでもそういうものを、取り入れながら、あの出ていて、あのなんていうか仲間作りになればなということで、はい、考えてあの企画しておりますので、いろいろとあの、ね、あの面白いアイデアもありますし、事例もございますので、ぜひ、明日は参加していただきたいなと思います。まあ、もちろん関係者はいらっしゃるんですが、やっぱり一般市民の方もですね、あの会場は結構広いですので、はい、ぜひあのお越しいただきたいなと思います。はい、
スロットとかもスロット台を持ってきて、うん、
そうですね、今回は、はい、スロットは沖縄県パチンコスロット協同組合さんの方から寄贈というか、あの貸していただいてある場所に設置しています。でこの場所っていうのがちょっと明日のこの事例報告の時にお話ししたいなと思っているので、ちょっと場所はお伝えできないんですが、明日はこ
の、あ、そうか、事例の報告なんですね。
報告になります。
はい、明日このスロットができるわけではなくて、
そうなんですよ。
そう、あ、まあ、実際そういう設置しているところの、まあ係の人であるとか、
はい、
そういった方が、まあ、あの登壇してですね、
はい、
こういう感じでやってますよという形で、
はい、
お願いします。まあ、スロット協会さんの、はい、まあ、協力をいただいてですね、
はい、
そういったあのマシンの方もあの無償で、まあ、提供していただいてですね、ということで、まあ、ちょっとした遊び心もね、あの、はい、しながらということでですね、うん、そういったあのちょっと紹介させていただければと思います。はい、明日来たらまた場所もね、
場所、そうなんですね。そういうことか、場所がっていう、はい、麻雀も、
麻雀も、はい、麻雀も、はい、そうです。
麻雀も結構あれですね、
うん、
この写真を見る限り、はい、まあ、なんとなくこうかなり高齢の方なのかなっていう、うん、
やっぱり頭のね、あの回転、あ、なんていうの、この使い
ことで、
認知症の予防とかね、そういったのにもつながるんじゃないかなということでですね、
はい、
指先をまた動かしたりとかね、そういう形ではとてもあの、まあ、ゲーム遊び心でですね、あの、まあ、生きがい作りにもつながるんじゃないかなということでですね、はい、そういったこともあの広げていきたいなと思っています。はい、
わかりました。じゃあまだまだお話を伺いたいんですけれども、一旦 CM 挟みます。
はい、皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか？昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべく、キャンピングカーのレンタル事業も始めました。南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。
皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか？
昭和生まれのパダオ年齢不詳、平成生まれのパダミ年齢不詳、2人は出会い趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心未来を共に作り守るダイナミックプランニング、企業ご家庭の生命保険損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険損害保険のご相談は098-987-5888 までお問い合わせください。
FM 那覇
はい、今日は社協の前城さんと玉城さんにお越しいただいてます、
はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。明日ですね、明日の1時半から友風振興会館で行われる那覇見守りフォーラム2025についてお話を聞いてまして、スロットだったりとか麻雀の見守りというのがあって、また明日お越しいただいた方にはこういったところで行われているというのも教えていただけるということですので、
そうですね、はい、はい、ぜひね、いらしてください。
明日は一応これ申し込みまだされてない方でも参加無料で。
そうです、はいはい、大丈夫です。
当日の飛び込み参加も可能ですし、
はいはい、
もし社協に連絡していただいて、はい、先に人数の確保するこのどれぐらい来るかっていうことも、できたら把握できたらなって思うんですけど、当日の参加も全然可能です。
大丈夫ですね、はい、明日行ったらじゃあこのどこでやってるっていうのが聞けるのと、また別に他にいろんなのも過去のフォーラムを振り返っての事例だったりとかもお話聞けるんですか、うんうん、
はい、那覇見守りフォーラムが2017年度から始まってまして、その時のフォーラムのコンセプトとしては、まず地域見守り隊を知ってもらう機会にしようということで、まずフォーラムが始まっています。でその次翌年ですね、2018年度は地域見守り隊の具体的な活動を知るということで、まず見守り隊を知ってもらった後にその次具体的な活動について、発表報告してきました。でコロナ禍に入ってからは、生活や仕事の延長線上でできる見守りについて考えましょうということでフォーラムを行いまして、その次翌年の2020年度は人のつながりが万事に大きな力になることを知りましょうということで、防災かける見守りをテーマに行ってきました。で、ですね、2022年度は日頃の生活に見守りの視点を意識することを伝えましょうということで、それをコンセプトに行ってまして、また2023年度は多様な主体による見守りの参加のあり方を報告してきました。なのでこれまでのフォーラムの変遷としては、見守り隊や、民生員さんといった特定の誰かが担う見守りから日常の緩いつながりにスポットライトが当てられてきたっていうことがあります。なのでそのこちらの今までの振り返りをしながら、今後の取り組みは、どなたかが特定の誰かが担う見守りも大切ですし、従来通りの見守りも大切ですし、またこれからは緩いつながりの中で見守り合いだったりつながり合いを大切にしていきましょうという話を、この事例につながるような形で報告させていただきます。
そうですね、今民生員さんも足りてない地域とかは多いんですよね。
話は特にまた多いですね、欠員の方が、はい、
結構なんかこの聞いたのが、回っている方とかがティッシュを持って、何もなくてピンポンを押すとちょっと嫌がられるから、だからねっていうのを聞いて、だから そういう、ね、この地道な活動とかもされてる中で、うん、やっぱり一生懸命この赤い羽を、
う
ん、
そうそうなんです、この、あの、いやいや、あの、はい、本当にこういうあのティッシュであるとか、はい、あるいはまた緊急医療キットっていうちょっと筒に入った、
はい、
あの一人暮らしの方にあの、まあ、いろんなあの、情報、あの医療関係の情報を入れておいて、何かあった時にはそれを開けて、はい、あの救急搬送する際にすぐ迅速に対応できるというこのキット筒の入ったものを、うん、あのこれをまたお渡ししたりとか確認したりとか、そういったのを赤い羽募金の財源を活用して、はい、まあ、ティッシュもそうなんですが、うん、そういったところで活用させてもらってますので、まあ、そういう意味ではあの、はい、この財源もあのやっぱり確保しないといけないなと思って、まあ、おっしゃるようにあの民生さんが訪問して、はい、あのティッシュを持って行ったりとか、あの見守りキットを持って行ったりとかですね、うん、そういう活動をさせていただいていまして、うん、あのおっしゃるように今欠員がやっぱり多くてですね、那覇市の方は、はい、まあ、その辺をあの今度一斉改正というのがあって、3年に1度の一斉改選があるんですね。でそれ あの12月にはまた定年される、民生も定年があるんですよ。
そうなんですか、
はいはい、で定年があってもうお辞めになる方がいらっしゃるもんですから、はい、さらにまた欠員が増える可能性がありましてですね、まあ、少しでもそういったのをまた、欠員を解消していこうということで、まあ、関係者、民生員ご自身もそうですけど、関係者もそういうふうにボランティアを、はい、募ってですね、今呼びかけをしているところですね、はい、やっぱりあの見守りするには今協力する方がいないと、やっぱり民生さんとか自治会とかですね、皆さんとかそういった人たちの力を借りないと、なかなかこういった見守り、そういった助け合いの仕組みっていうのはちょっと難しいかなと思ってましてですね、そういう意味では本当にあのボランティア、民生員の力は大きいなと思いますので、そういった意味では私たちもなんとか民生員の確保に努めていきたいなと思っています、はい、
そうですね、はい、でまたねこの民生員不足もあるから、うん、こうやってゆるくみんなでつながっていこうっていうのでね、まちづくりとかの、この協議会とかもね、はいはい、いろいろと、
あ、そうそう、まちづくり協議会もね、もう
頑張ってますからね、
はい、ありがとうございます、
はい、あ、なんか、あ、コメントが来て、はい、あ、はい、社協さんか最近、あ、お付き合い、あ、ないないなって、下地先生、先生社協さんとはつなげてくださいね、はい、もうねこれいいんじゃないですかね、じゅんじゅんさんね、明日友風会館で1時半からありますのでね、スロットとか麻雀とかだったらね、本当男性の方でも来やすい、
ちょっとね、
防災減災の活動をしてます。あ、なんかね、この防災キットの中には何が入って、う
ん、あ、緊急医療キット、
あ、医療キット、緊急医療キット、
はいはい、
は、
なんだ、
中に連携シートというものがあって、そうそうそう、うん、はい、そこにあの、まあ、住所であったり、うん、氏名を書くのと、うん、あとはかかりつけ医の情報であったり、
そうそう、
はい、もし介護とか認定を受けているのであれば、うん、その時の状態、うん、介護1位とか要介護要支援とか、そういうものであったり、
はい、
まあ、この普段使っているこの、介護事業所の名前を書くスペースもありますし、うん、あとは、緊急連絡先、特にあの救急隊員さんが見た時に緊急連絡先がないとどこにつなげていいか分からないことも、あのお一人暮らしの場合あると思うので、その時のために緊急連絡先も書くスペースがあって、それを筒の中に入れるのと、あとはあと日頃飲んでる薬の情報を一緒にこの連携シートと薬の情報をキットの中に入れて、まあ普段何を飲んでいるかっていう情報とかかりつけ医の情報もあるので、それであの迅速に救急隊員さんが、あの病院につなげるという、これ
どこに置いてるんだったっけ、うん、
あ、場所はですね、うん、那覇市社会福祉協議会にもありますし、うん、今あのメカルにある
共同プラザ、
はい、那覇市共同プラザの方でも受け付けておりますので、うんうん、
はい
はい、社協にまで連絡いただけたらなと思います、
はい、あ、でこれを書いて、はい、どこかこう決めたところに置いて
くる、
そうですね、
はい、何かあった時に、
はい、で必ず冷蔵庫に入れるっていうこの決まりはあるんですが、
冷蔵庫に入れるんですか、
はい、必ず、ね、あのお家には冷蔵庫ありますので、
はい、
だから救急隊が駆けつけた時にはあの事前にそういった情報が入っていれば、はい、すぐ冷蔵庫をどの中かキットを取り出して情報収集するという形でね、はい、
冷蔵庫を片付けとかなきゃいけない賞味期限切れたものはねちゃんとあの捨てて、うん、
まあ、そういったあの救急隊の方にも協力いただいて、はい、あのこういう一人暮らしの方にはあの、キット配布してますということで、はい、事前に一応連絡はしといてですね、はい、 まあ、あの救急隊でいろいろ訪問したときに、まあ、これで、キットを活用した事例が年間大体30件ぐらいあるらしいですね。何かあったときに一人暮らしの方で お伺いしたときにですね、やっぱりそういったの中で緊急対応ができて、ある程度そういう迅速に対応することで、命が救われたという形でですね、はい、いう話も聞いたことありますので、はい、
大切な活動されてます ね、すみません、もう一回だけ CM を挟んで、
はい、
ま、はい、
はい、
那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜き造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は 098-988-4002 までお気軽にお問い合わせください。
美容と健康のお店メディカルハーブカフェ、世界三大東洋医療による美容針、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶、美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
ゼロから一へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは、大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。株式会社興建沖縄は、住宅店舗のリフォーム工事を承っています。情熱を持って価値ある仕事を、地域社会のお役に立てるよう励んでまいります。リフォーム工事についてのご相談は 098-911-9976 までお気軽にお問い合わせください。
ベストウエスタン沖縄女ビーチは、自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら、当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。
FM 那覇 78.4MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
今日は那覇市社会福祉協議会から前城さんと玉城さんにお越しいただきまして、はい、いろいろとね、はい、この社協とはっていうところから深いお話まで、はい、お聞きさせていただきまして、はい、明日は那覇見守りフォーラム2025ということで、1時半から友風振興会館1階多目的ホールで、このスロット×見守りだったり、麻雀×見守りだったりっていうことが行われるっていうことなんですけれどもね、なんかこの赤い羽募金は今月、うん、
10月1日から12月まで、
あ、12月まで、
はい、3ヶ月間募金運動は、はい、運動、展開してます、はいはい、
あとカラオケのチケット、
あ、はいはい
はい、これも
そうですね、財源、これも財源確保 の、はい、取り組みということで、6年ぶりに、
はい、
チャリティーカラオケっていうのをですね、行って っております。これもあの今月から、
はい、
だからあのこれはですね、まあ、資金造成ということで、カラオケトマトさんが、
はい、
あのまあ、協力していただいてですね、で私たちの方であのカラオケのチケットを、1000円のチケットを販売しまして、でこれをそのチケットをカラオケトマトさんの方で利用すると、15% が寄付されると社協に。
これは、うん、あの質量だけじゃなくて、
はいはい、
食べ物とかも含んで使えるものですか。
そうです、はいはいはい、
が、15%、
はい、だから例えば1000円、
ねはい、
利用した場合は150円が寄付されるというような仕組みで、これもあの今月からで来年の2月までですね、
はい、
約5ヶ月間ですね、あの行い、あの実施しておりますので、
はい、
例えば、ね、あの忘年会とかあるいは新年会でね、あの二次会とかカラオケ行くと思うんですが、
そうですよ、
でその時にあのまた、トマトさんを私たちのチケットを購入していただいて、はいはい、トマトさんに行っていただければ、
はい、
私たちの方に自動的に寄付が来るという形で資金造成、
はい、もうありがとうございます。これトマトの社長は私は仲いいんですけど、
はいはい、もう社長さん、
ね、社長ね、これすごい太っ腹ですね。
そうですね、あの、いろいろ桜祭りとかも、はい、あの地域でいろいろ協力して、あのトマトさんはとても社会貢献しておりまして、
はい、
でこういうあの私たちの方 の, あの依頼もですね、心よく引き受けていただいて、まあ、コロナ以前も一応やってたんですね、でコロナがちょっとあ の,、うん、あ の, の時はちょっとできなかったんですが、今回6年ぶりにということで、また依頼しましたら、あのまたトマトさんも協力、しますということでですね、心よく協力いただいてですね、
すごい、はい、
10月からという、ちょうど年末あの新年会とかそういった時期を見計らって、はい、あの
ね
あのカラオケは必ず行くと思いますので、
一番稼ぎ時に 15% ね、社協に給付って大きいですよね。
そうですね、まあ、そういう意味ではあの今福祉関係の方には今呼びかけをしてですね、で企業の皆さんにも今からまた、うち の, あのまた企業会になっていただけるところであるとか、はい、またね、あの
このチケットはどこで販売してるんですか。
社協、私ども社協の方で、
はいはい、
あの販売しておりますので、
はい、
あとまたあの老人福祉センターとかですね、あの私のあのオロクと式名の方にもあの販売はさせてもらって、もチケットはございますので、
はいは
い、問い合わせ社協の方にまた問い合わせしていただければ、ぜひあの、まあ、購入していただければ、
いやもうぜひとも、
はい、歌って食べて社会貢献
っていうね、い
もう気軽にできる、ね、あの社会貢献ですので、
いいですよ、
ぜひあの、ね、カラオケは今 あちこちで、ね、あの国民の娯楽として、
はい、
これもまあね、
健康にもいいですし、そうそうそう、またトマトさんね、あの居酒屋メニューぐらい、うん、本当にメニューが豊富なんですよ。そ
う
そ
う、あのうちの高齢者とか利用者の聞くと料理が美味しいって言うんですよ、
はい、
だから歌わなくても食事で、
はい、
あのとても楽しまれあのいいということで評判が良くてですね、
はい、
まあ、そういう意味ではあの私たちもトマトさんにお願いをしてですね、このチケットを協力ということでやっていただいてますので、
はい、
ぜひあのまたお買い求めいただきたいなと思います。
はい、
お願いします。
ぜひカラオケトマトのチケットね、
はい、
社協さんで販売して
る、はい、販売してますので、ぜひよろしくお願いします、
はいはい、あともう本当にちょっとなんですけれども、はい、今後の展望など何かメッセージがありましたら。
そうですね、はい、まあ、私たちはこういったあの見守りフォーラムとかですね、を通して地域の助け合いとか、あるいはあの見守り活動を推進していきたいと思います。やっぱりあの先ほどもちょっと申し上げましたが、そういったあの協力する方をですね、やっぱり担い手がなかなか確保できないというのはありますので、こういった事業を通してですね、また私たち CSW がおりますので、あるいはまた民生さんとかそういったところを通してですね、今後活動して来年はですね、またいろんなあの国の政策でですね、重層的支援体制整備事業というのがまたスタートしますので、そういうあの横断的に、
はい、
あの連携しながらやっていくというのがまた南市さんの方で今取り組みを進めているところですので、私たちもそういったところに参加しながら取り組みができればと思っていますので、
はい、
よろしくお願いします。
ございます、はい、では玉城さんからも一言、
はいはい、私たち那覇見守りフォーラム開催するんですが、今回スロットと麻雀を、テーマに挙げているんですが、地域で自分のやってみたいことがある方も、これは一つの仕掛けですよっていうことになっているので、ぜひ参加していただいて、 みんなで地域を盛り上げていけたらなと思っています。ご参加お待ちしています。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。ね、CSW 頑張ってくださいね。頑張ります。玉城さんと。そして、
あ、でも本当にありがとうございます。ナイさんもね、本当にパーソナルで、ね、あの結構聞く方たくさんいらっしゃるかなと思ってですね、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、います。本日のゲストは、はい、那覇市社会福祉協議会から前城さんと玉城さんでございました。
はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。
はい、今日この辺ですね。はい、盛り上がりました。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチソードフィッシュ沖縄ティーダ社労士事務所テルヤ漆器店月城交通ダイナミックプランニングメディカルハーブカフェ琉球ゼロワン一般社団法人コウノトリ会株式会社ゴリラワールド株式会社 JCC マイマイシーサーデンタルケアオロククリニックうまかもん酒場龍神株式会社サイオン不動産南西空調設備株式会社の提供でお送りいたしました。パーソナリティ下地七重とアシスタント比嘉光一でした。また来週この時間でお会いしましょう。バイバーイ。